足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒いですか？
寒いですね。っていうか、もうなんか、本来はこれぐらいなんやろうけど、はい、なんかね、ずっと暖かかすぎたから、なんかおかしいよね。何がなんかわからへん。
観測し、11月では初めて28度やってたのがついこの間なのに。
もう、ね、いきなり、平年よりちょっと下がるかなぐらいになり始めてるから、もう急に来るとね、もう、
まあね、なんかでもね、大阪そんなことないような気がする。やっぱ東京だけだな、
うん。そう、関西の方はそうでもなかったのに、東日本、まあ関東の方とかは、えらい急に寒くなったみたい。昼間が20度ぐらいになってて、で、うん、もう、夜になったら、なんか、10度を切るぐらいまでなり始めてるっていう。そんな寒かったら。だから、なんかね、ニュースでやってておもろかったんですけど、
はい。
食べ物のなんかイベントみたいなのやってて、
はいはい、はい。
で、昼間の、冷えたビールがガンガン売れてて、で、夕方になったら、ホットの飲み物ばっかり売れるようになるっていう。
ああ、なるほどね。極端ですね。
そう、極端やね。昼間もうなんか、冷たいビールばっかりガンガンみんな飲むんやけど、もう夕方になったら寒くて全然ビール売れなくなって、何やったっけな、ホットワインとかがめちゃめちゃ売れるようになるっていう。極端。
このなんか、寒暖の激しさでもうちょっと、3日ぐらい風に寝込んでました。
ああ、そうっすよね。もうほんま体調崩すよね。なので、まあ、今日はもうお休みにしますか。
いつもそれですね。
いやいや、ちょっとでももう。
やります。
もう。はい。
今週のニュースは7件です。サム・アルトマン氏がオープン AI の CEO に再任されることが発表されました。以前、アルトマン氏は CEO を辞任し、取締役会から離れることが発表されていましたが、アルトマン氏の X アカウントで、オープン AI への愛着とマイクロソフトへの移籍を決めた際の考えを明かしています。また、一時 CEO を務めたエメット・シア氏は、自らを暫定的 CEO と称し、アルトマン氏の復帰を示唆する投稿を行いました。
はい、もうね、このニュースでもうその、テレビというかね、NHK とかのニュースまでもが、サム・アルトマンが、ああしたこうしたっていうのを、やたら流してて、いや、もうどういうこっちゃねみたいな。ね、言っても、この、オープン AI ってまだ5年ぐらいしか確か経ってないような企業なんですけど、そんなベンチャーがですね、もう世界中でそこの CEO が辞めただの、戻るらの、戻らんだの、なんだかんだで、マイクロソフト行くだの、行かんだので、大騒ぎする。しかもそれによってマイクロソフトの株価が上がったり下がったりして、それにつられて、他の、テック系の企業の株価も上がったり下がったりっていう。いや、なんかすごいことが起きますよね。その、できたばっかりの会社であっても、これだけ世の中にインパクトを与えて、それがもう世界経済まで影響を及ぼすっていう。いや、まあほんとね、すごいことになってきてます。
大阪公立大学などの国際研究グループは、高エネルギーの宇宙船、アマテラス粒子の検出に成功しました。この粒子は観測史上2番目に高いエネルギーを持ち、発生源はまだ不明です。2021年5月27日にアメリカ・ユタ州の砂漠で観測されたこの宇宙船は、雷の 2.4 兆回分に相当するエネルギーを持っています。 研究グループはこの粒子が未知の宇宙現象に関連している可能性があるとしています。
はい。まあ、あまり直接ね、IT とは関係ない話かもしれませんが、ただもう本当ね、その計測技術だとか、それからその計測したデータ解析ですね。それのそのスキルとか、また計算機、コンピューターがめちゃくちゃ発達してきたこともあってですね、まあ、計算が早くなってきたっていうことなんですけども、それによって、こういうその、今まで見つからなかった素粒子みたいなものが検出できるようになってきているというのがすごく大きいことだなぁと。やっぱりその、単にね、その理論とかそれだけが進むだけじゃなくって、周りの特にそのコンピューターのようなものが劇的に計算速度が上がることによって、新たに発見できること、見つかることっていうのがあるんだなと思います。で、まあ今回のアマテラス粒子なんですけども、なんか1グラム集めたら地球が破壊できるほどのエネルギーということなんですけど、まあそもそも1グラム集められないので、まあそういう心配はないですけども、また新たなこういうね、宇宙理論とか宇宙が作られたその理論とかに影響が出てくるのかなと、ちょっとね、楽しみな発見かなと思います。
チャット GPT が11月22日の朝、アクセスできない状態が続きましたが、午前10時半に復旧しました。障害の原因はデータベースの問題とのことで、多くのユーザーから仕事にならない、チャット GPT がないと困るとの声が多く上がりました。
はい、まあチャット GPT ね、これ私もこの22日の朝泊まる寸前まで使ってて、その後そういうなんの好きな人たちのグループの中で動かないぞって大騒ぎになってて、何って思って本当も寸前に終えたので、やりたいことは終わってたのでよかったんですけども、まあね、これだけちょっと止まるともう世界中でどうしてくれんだみたいなね、仕事にならんみたいな声が上がってくるっていう、まあ、それぐらいもう生成 AI チャット GPT が仕事の中、生活の中で使われてるっていう状態になってるんですね。とこれがたった1年しないうちに、そこまでのもう世の中を変えていってしまってる。まあだからこそね、これから一年もすると、要は来年のね、今頃には一体どうなってるのかなっていうのはちょっとね、本当にもう想像できないことになってるんじゃないかなと、そんな気がします。
秋田書店は生成 AI を活用して制作した漫画、ブラックジャックの新作を週刊少年チャンピオンに掲載しました。このプロジェクトには慶応技術大学などの AI の専門家も参加し、手塚治虫作品を学習した AI を使用しています。漫画の制作過程も紹介され、AI と人間の共同による新しい試みとして注目をされています。
これについては後半にしたいと思います。
総務省は地方税のオンライン納付システムを拡張し、国民健康保険料などの公金も納付できるようにすることを決めました。このシステムは2026年9月までのスタートを目指しており、利便性向上が狙いです。これにより、住民や事業者は、国保料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの公金をオンラインで納付できるようになります。
まあ、ようやくかよっていうか、まあ、それができるのが2026年って、まだ、2年半ぐらい先なので、いやいやいや、これを先にやらずにどうするのよっていうね、もうその、未だになんか銀行口座からの引き落としだとか、あるいは郵便局とかね、銀行とかコンビニとか持ってって、それで支払うみたいな、現金で支払う。もう本当にね、それでどこがデジタル庁、デジ庁とか作ってたって、アホかっていう、私はもう本当ね、これは何のちぐはぐなことをやってるのっていうところがもう本当ね、おかしいなぁとずっと思ってまして、で、ようやくここに、手こ入れし始めたのかっていう、ねえ、だから本当その、なんか DX だの、デジタルだの、デジタル田園都市構想だの言ってますけど、 多分ね、その辺の根本的なところの考え方と、その、なんか現場とのギャップというか、それと理想論とのギャップ。まあ、ほんとね、全然そのあたりが解消しないので、いろんなことがちぐはぐにこれからもっとなっていくんじゃないかなと、そんな気がします。
アメリカのワシントン大学とブリンストン大学の研究者らは、文章が大規模言語モデルの学習データに利用されているのかを検出できるツールを開発しました。このツールは生成したテキストに含まれる無関係な単語などを検出し、その割合などで文章を学習したのかどうかを判定するそうです。この研究は著作権のある書籍の検出やプライバシー監査などに役立つとされています。
はい。まあ、生成 AI がですね、これだけ世の中に広まってきているので、その AI が作った文章だとか、AI が作った画像だとかですね、そういうものをチェックするシステムっていうのがいろいろまた開発されたり、そのサービスとして、展開してるんですけれども、とはいえ、これもね、もうほんといたちごっこになってるので、どこまでそれ本気で検出できるのかどうなのかっていうのはもうわからないですね。まあ、こういうツールができたら、そのツールを使って、その結果を、AI にまた学習させて、そうならないように回避するっていうのはすぐできてしまうので、まあ、ほんとこれはね、いたちごっこになるし、もうその AI かどうかっていうよりも、花から全部が AI だよねっていう前提に立つっていう方向に向かわざるを得ないんじゃないかなと。で、人間が作ったやつは人間が作りましたよって書くとか、人間が作りましたよっていう証明をする。もうそれこそ本当、ブロックチェーンに記録して NFT 化してですね。で、そこで、ああ、確かにこの人がいついつ作ったんだよねっていうのを確認するみたいな、なんかそんなことになっていくんじゃないかなと。もうね、世の中すべて AI が作ってるものっていう風な、ところにね、もうすぐにね、入ってしまうんじゃないかなと。こういうツールを作って、まあ、作ってるのもいいんですけど、あまりなんかね、どこまで本気でできるのかなっていうのはいつも疑問に思ってしまいます。
日本マイクロソフトは国内のコンシューマー市場にある約4800万台の Windows PC のうち約2000万台が Windows 11にアップグレードできないと発表しました。2025年10月に Windows 10のサポート終了が予定されている中、PC の買い替え推進にもかかわらず、約1000万台の PC が Windows 10のまま残ると予測されています。
はい、もう Windows 毎度毎度のことなんですけれども、大幅アップグレードが行われるとですね、どうしても、その前の世代の PC っていう、まあ、パソコンがですね、対応できなくなっていく。まあ、CPU の速度が遅いとか、メモリーがその増設できないので、新しいのが乗っからない。あるいは乗っかったとしても、めちゃくちゃ遅くて使い物にならないというような状態になります。まあね、本当その、これだけやっぱり、コンピューターの技術の進化がめちゃくちゃ早いとですね、特にこれから、生成 AI のような AI が使えて当たり前っていうことになってくると、どこまでの機能がね、必要になってくるのか、本当予測がつかないので、スマホも恐ろしい勢いで、買い替えるような状況になってきてますけども、まあ、ありとあらゆる IT のこういう機器がですね、次々買い替えざるを得ないところに入ってくるのかなと。まあ、そう考えるとですね、まあ、遅かれ早かれ SDGs はなんだかんだとかいう話になって、その資源の無駄遣いだみたいな話とか出てきて、そういうところからですね、意外とその、AI の開発だとかですね、その IT の技術の開発というところにブレーキかけられちゃうんじゃないかなと、なんとなくそんな気がしています。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、で、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん。ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん。チームスとかね。ああいうイメージですかね。
はい、そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう。
はい、
まあそういうところになって、まあ、かごやさんも、そこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はい、はい、はい。
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで、なってるのが多いですね。うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたんびに契約したり解約したりとかそんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのがざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、う
ん、はいはい、
で、またそれが終わったからっつって、それ、解除したりとかするのもすごくやりやすいし、
で、一時契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
嵐さんも呆れてはりましたけど、
うん、
地方税のオンラインのシステムが。
はい。
2026年。
9月。いやー。
3年かかる ?3 年かかる
いや、
ね。
うん。
もちろん大規模なあれやから、その、
ね、うんうん
うん、時間はかかるのはいいんですけど、
うん。
時間かかる不具合だらけじゃないですか。いや、いつも。
まあね。
これね、まあ、慎重に時間、でも完璧なものができて、もうその、何にもトラブルなかったらいいんですけど、もう、ねえ、今までの前科があるわけでしょ。
うん。やってはトラブルがあり、やってはトラブルがありっていうね。
そんなもう3年経ったらもうその、ゆうた、今のメンバー変わってますやんか。
政権も変わってますやんかって。
あのね、もうつくづくね、もうね、もう無理無理。アメリカ、アメリカのスピードと比べてね、もう IT は後進国ですよ、もう。日本なんか。
なんかね、いろんな意味で、まあまあ、あれっすよ、しゃあないですよ。まだこれから新しいお札出てくるんやもん。印刷、印刷すんねんから、これから頑張って。
そんなところに、なんかテクノロジーを埋め込んでるんでしょ、なんか。
そう、頑張って、印刷作られないように、ホログラムやら、なんやら、かんやら、いろんなことやって。 まあ、頑張ってますからね。
もう期待しないです、別に。はい、僕はもう、円を売ってドルは買っときます。ほんまにね。もう、こんなん言うてもしゃあないし、言うてもなるわけでないし、言うても完璧な人もできひんやろから、もうね。
うん。まあまあ、粛々と、あの、税金払うっていう、現金で払い続けるっていうことになるんかな。
いや、もうほんまに、まあもう、またか、みたいなんで、もうね。
でもこれね、考えたら、あの、あれやもんね、あの、給料が、なんちゃらペイとかで払えるようになるじゃないですか、もう。なったじゃないですか。
それに向けて結局まだ何にも決まってないんでしょ？
うん。いや、
どこの業者がいるかとか。
ね、あれね、決まってないというよりも、システムの改修が追いついてんのかな、ちょっと微妙な気もするんやけど。
まあ3年か5年かかるんじゃない
知らんけど、一応。
やるということだけ決めた。いつやるかはまだ言っていないみたいな、利根川理論みたいなやつ。我々がその気になれば、10年後、100年後もあり得るみたいな。
いや、それ、なんか、あれと一緒や、なんかみんな、いや、本気になったらいつでもできるで、って言うのと同じ。本気になったらいつでもこんなんすぐできるで、って。いや、いつ本気なんねんって。
どうせね、不具合でんねんが、パパパッとなんか出し合ってやりゃええのにね。
ねえ、その、不具合、どうせ不具合出るんでも、早くやってたら、まあまあ、しゃあないよなって思うけど。
はい、じゃあ、もう3年後やったら、俺らも、おらんから、怒られるのはその時の奴らや、みたいな感じで、なるべく長くしろ、とか思ってる。腹の底では。
いやいや、知らんけど。そこまでは知らんけど。
まあまあ、よく、会社でもよくあるじゃないですか。
まあね。
で、3年で転勤するから、
うん。
二年半ぐらいになったらもうめちゃめちゃやって。
もうあとええわって。
あとは次の人にお任せみたいなね。
うん。
まあまあ、それが人間だものですからね。
知らんけど。
それは置いといて。
はい。
そう、もう、そんな話しても何のあれにもなれへんから。
はい。
こっちの方が面白そうです。ちょっと後半のニュース読んでみますね。
はい。
秋田書店は、秋田書店って、うん、少年チャンピオンですよね。
そうです。
生成 AI を活用して制作した漫画、ブラックジャックの新作を掲載したと。
うん。
で、このプロジェクトは、AI の専門家が参加して、手塚治虫様の作品を学習した AI を使用してると。
うん。
その制作過程も紹介されてて、まあ、AI と人間の共同による新しい試みとして注目されていますよと。
はい。
要は手塚治虫さんの作品を全部 AI に学習させて、手塚治虫さんの新作っぽいブラックジャックを作ったということですよね。
そういうことです、そういうことです。
これだけでも面白いですよね。
これだけでも面白いし、もうね、
うん、
買いましたか？そもそも、少年チャンピオン。
いやいや、今知ったんですもん。
あ、ね、何やそれ。何やそれ。
話題になってたんですね。知らんか。
うん、もうテレビでもやってましたよ。ニュースとかでもやってたから、私も発売日に買いに来ましたからね、速攻で。
あ、そうなんですね。
うん、もう朝一でコンビニ行って買ってきましたからね。
うん。
で、
読みたいな。いや、うん、
いや、これはね、今回ね、うん、絶対読んどくべきですよ。
あ、そうなんですか。
うん、手塚治虫というか、このブラックジャックの新作も、まあまあ面白いんですけど、
はいはいはい、
そこもね、AI の話絡んでるんで、結構面白いんですけど、はい、それ以上に、その漫画の前に、4ページにわたって、はい、その、どうやってこの手塚漫画を作ったのかっていうのが書かれてるんですよ。どういうふうに AI 使ったのかとかいうのが。
メイキングですね。
うん、まあ、メイキングですね。そう、その辺の話が書いてあって、で、こういうところに AI を使ったとか、こういう、ここは AI じゃできないから人がやったとか、そういうことが書いてあるんですよ、ちゃんと。
何？それは、小学生でもわかるような感じ。
そう。だから、めっちゃわかりやすくまとまってるんですよ。
あ、そうなんですね。あ、
うん。すごいよくできてて、うん、で、
本番ですね、ほんならね。保存版ですね。
ああ、本当そうですよ。というかもうね、ビジネス関わる人これ読んどかなあかんよっていうぐらいのレベル。うん。
へえ。
で、結局、その、なんていうのかな、ここを AI でやって、ここは人がやったっていうところがちゃんと、これだから人がやってるとか、こうだからここは AI にやらせたとか、で、はいはい、AI にやらすためにこういう準備をしたとかっていうことが書かれてるんですよ。
なるほど。
うん。だから、それ、ここはね、単にその漫画を作るっていうプロジェクトの中の話だけど、
はい。
ただ、そのプロジェクトのところを、例えば自分とこの会社のプロジェクトに置き換えれば、あ、ここは AI にやらせたらいいんやとか、あ、ここは言っても人がやらんとあかんとこやなっていうのに、いろいろ気づきがあるはずなんですよ、これ、読むと。
ああ、本当ですか。
うん。めちゃめちゃね、うまいこと書いてあって、こう、こんなもん、ほんとね、その辺のなんか、言うたらあかんけど、
はい、
なんちゃって AI セミナーみたいなの出るぐらいやったら、もうほんまね、チャンピオン公的でこの4ページ読んだ方がよっぽどね、役に立つよ。
そうなんですね。なんちゃってセミナーね。
うん、そう、なんか、これからは AI でやりましょうみたいなあるやないですか。なんか。AI 使ったら稼げるみたいなやつとか、
うん、
なんかそういうなのとか、ね、あともうこれから AI 使わないとビジネスが進まないみたいなのとか、
はいはい
はい、いった
高い金取ってね、
そう高い金取って行って、んでああだこうだいろんな事例見せられて、で最終的にはいやこういうサービス申し込みましょうとかこんなツール使いましょうみたいな、いや結局それ売りたいんやろみたいな結構あるじゃないですか。
ありますあります。
うん、だからそんなん行く前にね、まずこのチャンピオンの4ページを本当もう読んでほしいんですよ。そうすると、ああ、だからここは AI ができて、ああ、この辺は人がやらんとあかんやねっていうのがね、よくわかる、はいはい。うん、そういう解説が載ってて。
Kindle で注文しました。
で、その辺はね、ちゃんと私、ノートっていうブログみたいなサービスあるじゃないですか。
ああ、やってありますね。はい。
もう速攻で書きましたよ。もう。それは。うん。
すごい。漫画で、漫画界の神様に AI が挑む新作読み切り。読み込みなんですね、これね。
うん、ね、連載とはなって、今回は読み切りの話になってるけど、連載とは書いてるから、始まるんちゃうかな。
めっちゃわかりやすい。すごい。
うん。
いや、後でちょっとめっちゃ読んでみますわ。
うん、これはね、ほんとね、読んだ方がいいですよ。どうやってこういうものに応用するのかとか。
ですね、
はい。うん、特にここは人がやらないといけなかったみたいなことが書いてあるから、それがね、わかるだけでも、やっぱりその、変にね、幻想を抱いてる人もいるんですよ。AI 使ったら何でもできるみたいに。で、その勘違いされてると、絶対間違うんですよ。AI。
ですよね。はい。
本当、その、できること、できないことっていうのはやっぱりあるから、まだまだとは言うてもね、そんな何、そんな何でもかんでもできるわけじゃないから。
使ってたら、わかるっていうか、その、
そう。
本当に、何でも任せれるんじゃなくて、優秀な秘書みたいなね。
そう。なんかね、なんか自分で考えててなんか考えまとまらんなとか、なんか、ぼんやりしてて文章にうまいこと書かれへんみたいなやつをいっぺん投げてみたら、なんとなく形にしてくれるから、それをね、叩き台にしてこう変えていくっていうのをやると、めちゃめちゃ作業効率上がるんやけど、だからそういう感覚がね。
それは優秀な秘書でもね。
うん。
一応、やっといてって言われても、
うん、
いつなんですか、どこ行くんですか、内容なんですかって言われな、資料作れませんって怒られますやん。あれと一緒ですよね。
うん、そう、それと一緒で。で、それを、いやいや、あれやん。社長とかおるやん。いや、あれやんか。
そう、それまでの会話があればね。
そう。この前言うた、あれ言うたわかるやろ。なんかようわからん会話。とにかく行ってこいとか言う。なんか何それってみたいな。
動きも取れませんわ言って。
とにかく行って話聞いてこいや。そしたらわかるわ。ってな、むちゃくちゃ
ちゃんとね、うん。ちゃんと、 ナイスペアにならないと優秀やから。ね。
そうそう、そうなんですよ。だから、そこは、ね、普段、こう、チャット GPT とかやりとりしてたりしたら、あ、そういうことかって、なんとなくこう、感覚つかめるんやけど、うん、そこがね、最初の取っかかりがわからんと、なんのこっちゃいになっちゃうんで、ほんまね、今回のこの、少年チャンピオンはもうね、ほんと、これ子供に読ますのもったいないですよ。
ああ、いや、もう、早速、もう、ありましたから。これ、収録終わったらすぐ読みます。
いや、本当で、だから、なんていうのかな、AI、まあ、逆に言うと、子供たちはそういうところをもう当たり前にして育ってくるんで。
ああ、今後ね。
うん。だから、今の、本当その、小学生、中学生、高校生あたりが、社会人になった頃には、もう全然感覚違うはずなんで、まあ、そこのね、感覚を持ってる、その、新卒の社会人と、ね、まあ、旧体全たる、うちらおっさんおばはんがですね、会社の中で一緒で仕事せなあかんし、で、はい、そこに AI が、めちゃめちゃ優秀な AI が入ってくるわけですよ、もう。
はい、わかります。
だから、そこの感覚をやっぱり早くこう掴んどかないと、そんなね、今と同じやり方で、その5年後、10年後も同じことできるかって、まずできへんから、ありえへん世界になってるから、もうね、本当それだけは、しっかり考えてですね、何が今変わってくるのかっていうのは、こういう、本当その、なんかね、実際、AI 使ってこんな事例がありますとかっていろんな企業の事例とかもあるんだけど、はい、もっとね、わかりやすいなんか漫画制作のところとかってね、それをこう具体的に書いてくれてるんで、ほんとね、これはね、すごいよくできてる、特集というか、たった4ページですけど、その4ページは本当読んどかなあかんし、この4ページを読まへんような人はもう使うなって私は言いたくなる。
イラストもあって読みやすい感じでね。
そうそう、めっちゃ読みやすいし。
少年雑誌やからね。
そう、少年雑誌やから漢字にも全部ルビー振ってあるからね。ルビー
振ってるしね。
もうそれすら読まへんっていう人はね、もう諦めて、ソフトバンクの孫さんじゃないけど、金魚になってください、もう、ね。金魚でいいんで、もう。生地その、使おうとかいう、そんな妄想を抱かない方がいいかなっていう。もう本当それぐらい言い切りますけど、本当ね、これから世の中、ものすごい勢いで変わるんで、うん、ぜひですね、まあ、この番組ね、聞いてくれてる人はもう言うてもね、最先端なんで、本当に。
うん、そうですね、
はい。うん。世の中、これだけ言うてても、少年チャンピオンなんか見てない大人の方がもう圧倒的に多いから、うん、もうこれ聞いて。
うん、セミナーに騙されて金取られてね。
そうそうそうそう。よくわからんセミナー行って、なんかこのツール入れたらなんかできるらしいで、みたいな。よくわからん。そんなに100万、200万払って、よくわからん仕組み入れて、で、結局誰も使えんと終わるみたいなことになりかねないんで、もうね、ぜひ、まずは、少年チャンピオン330円ですから、そんなね。ね、うん。これでね、もうほんとね、めちゃめちゃ元って、まあ、あちこちで私言いまくってるんで、なんか特にね、女性の方から初めて少年チャンピオン買ったっていう人が何人もいました。
まず女の人買わないですもん。僕らはリボン買うみたいなも
ん
でしょ。
うん。そうそう。
リボンとかマーガレット買うみたいな。
そうそう。そんな、触ったこともないわっていう人が、初めて買いました。初めてコンビニで買いましたっていう人たちが何人も出てきてるんですけど、まあでも本当ね、その人たちも呼んで、あ、めちゃくちゃわかりやすいって言って、すごいよくわかるって言ってくれてるんで、いや、ぜひ。もうね、これ聞いたらすぐ、もうこれ習慣なんで、来週とか、この配信日ぐらいにはもうなくなってんのちゃう？古い方。その時は、Kindle で買ってください、はい、オンラインで。
もう僕は Kindle で買いました。
はい。
Kindle はアンリミテッドに入ったら無料で見れるらしいです。その前の週までは。
ああ、そうですね。じゃあ。
配信のは買わなあかんです。僕はもう買いました。
いや、そんな、自慢せんでも330円で。自慢せんでもいいけど。 はい。そんな感じなんで、ぜひ、こういうね、世の中がすごい変わる時なので、こういういろんなところにいろんなね、そういうその、ちょっとしたヒントというか、本当その役立つ情報とかいろんなところに散りばめられるんで、ぜひそういうとこから収集して、これからの5年後とか10年後に、ぜひ備えていただければなと思います。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、早速早く、
読みたい。読みたいんで、
あれ、終わりましょう。
何やそれ。いや、早終わる前にですね、
はい、
さっきの、そのチャンピオンにすごい、こんなん、これを読まな、もう使うなっていうぐらい言いましたけど、
本当
ノートにね、めっちゃ書いたんすよ。もう。
あ、嵐さんが、その、
そう。なんでこれをね、こう読まない、これを読まないといけないかっていうので、もうちょっと私なりの説明を加えて、まあ当然ね、少年ジャンプの方には漫画をこうやって作ったとか、例えばシナリオを作るところではこんな風に使ったとか、キャラクター決めるところではこんな風に使って、ここは人がやったみたいなことがこう書いてあるんですよね。
はい。
うん、で、それを、仕事、ビジネスの場合、ここをこういう風に読んだらいいよとか、うん、こんな風に考えた方がよくね、みたいなのとか、ちょこちょこ書きましたんで、これをね、ほんと、これはほんと読んでもらわないと、これ読まない人、ほんともう金魚になるよ。何回も言うけど。
足立さんのノートを読んでから漫画を見たいってことですか？
あ、いや、どっちでもいいですよ。
漫画読んでから、どっちでもいい、う
ん。漫画読んでからの方がいいかもしれない。漫画とその4ページの特集のとこを読んで。
読んでからね。
うん。それから、方が分かりやすいと思う。最初にこっち読んでも、多分何のこっちゃ分からんとこが出てくると思うんで。
あ、はいはいはい。うん、じゃあ、それの順番でちょっと読んでみますわ。
うん。で、まあまあ、最初にジャンプ買い、ジャンプじゃない。チャンピオン買いに行ってください。
チャンピオン
ってい
うか。いや、でも。デカとか。
いやいや、そっちじゃない。
デカもうやってないでしょうね。
うん、そこじゃないから、こち亀、あ、違う、もうええわ、そんな。
こち亀はジャンプ。
そんなん言わんでええからっていう。長なる、おっさんの無駄話が。
そうですね。はい、意外に受けるんですけど。
はい。
感じで。はい。足立さんのまた URL 貼ってくださいね。
はい。
はい。では、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひ少年チャンピオン買いに走ってください。それではまた来週、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。